どうも、私が兄です。
どうも、石川とミルクです。
最近何かありましたか？
携帯買いました。
お、えぇ、
ー、っていうか、前買えたのも2年前ですからね。
あ、そっかそっか。オフで聞いたのか。
そうです、そうです。
つい最近聞いたなと思ったよね。
そんなアホな子じゃないですから。
いや、アホな子やから、やりかねえんと思って。うん、
1月に入りまして、はいはい、携帯が2年経ちましてですね。
うん、
ちょうど2年前の1月上旬に、まあ、いろいろ事件がありましてですね。うん、やむを得なく iPhone X に変えたんですけども。
はい。
まあ、これが僕の中で結構名機だったんですよ。
名機種ね。そこで止めんといてください。
ごめんなさい。名機種ですね。
はい。
名機じゃないかもしれない。名機種だったんですけども。
何回言うねも、はい、はい、言ってください。はい。
言うてもやっぱりね、ですね、どうしてもやっぱ画面の小ささが、
うん。
やっぱりちょっと僕あったんですよ。
ああ、その前からでかかったからね。
そうなんですよ。
うん。
まあ、その時もう10しか1個しかなかったんで、
うん。
で、今回2年経ちまして、うん、ちょうど iPhone 11、
うん。
が登場しまして、
うん。
まあ、3パターンぐらい、iPhone 11と Pro。
はい、
と、プロマックス。
はい。
まして、僕は一番でかいプロマックスにしました。
また。
調子
乗っても。あれ、あんなでかすぎるでしょ。
いやいや、ちょうどいいですよ。
マジで？
はい。
だってね、セブンの時やったっけ、でかいの出たん。
そうですね。あや、6ですよ。
6からか。
6からですね。6プラスで、
6。あれを、最初の頃は、やっぱでかい方がええとか言って持ってた人も、みんなちっちゃくなっていきましたからね、次の機種編で。
僕は6プラス行って、7もプラスで行きましたよ。
未だにあんなでかいの持ってる人はあんま見えへんけどな。
ここにおりますよ。
あ、そう。
はい。いや、もうこれはいい思って、めちゃめちゃやっぱいいですね。画面大きいと。
あ、そう。ポケットに入らへんし、持ち歩くのめんどくさくないですか？
いや、カバンに入れてますし。
いちいちカバンがないとあかんじゃないですか。仕事中なんてカバン持ってるんですか？
あー、仕事中？
うん。仕事中携帯持ってるでしょ。
でも配達の時は、ポケット入れてないですし。
あ、車に置きっぱなしってこと？
そうですね。ポケットに入れて動くことそうそうないですね、僕。そう考えたら。だから環境的には全然問題ないんですね、多分。
だって配達先とかで、
ええ。
学校とかにアイスクリーム配達するとき、アイスクしやんけど、学校とかに配達するときって手塞がるじゃないですか。
はい、ああ、僕は帳面と、携帯を持ってから、その棚かどっかを置いてから、みたいな感じですね。ポッケには入れないですね。
棚ってどこ？
棚って、まあ、
配達するんだ
よ。ええ。いや、置くところがあるんですよ、物を。
ちゃいやん。配達する荷物を車から、
ええ、
台車が乗し、なんかに乗していくんでしょ？
あ、いや、そんな遠くないです。台車使うことないですね。
あ、ないんですか？
ええ。
あ、そんなに、ほんなら車から離れないってこと？
そうです、そうです、そうです。
あ、ほんならいいか。
その環境にもうだいぶ長いことおるんで、
うん。
そういうポッケに入れること自体がなくなってきたんで、多分僕そういう環境なんですわ。
ああ、そういうことか。
うん。
うん。
だからもう、これが一番いいのが、電池の持ちがですね。
うん。
もう元々最初歌ってたのはすごい電池が持つとか。
うん。
で、大体その最初の講師で言っても、またまたって思うじゃないですか。
うん。
今回11 Pro Max、めちゃめちゃ持ちますよ。
どれぐらい？
配達中10時間ぐらいずっとつけっぱなしなんですけども。
うん。
昔、テンダがあったら1回ぐらい充電せんといけないんですけども、もう充電することもないですね。
10時間表示しっぱなしなんですか？
しっぱなしですよ。
マジして？
ええ。
そんなにずっとつけてるんですか？
まあ、ゲームしたり、ね。
もういちいちスリープにしないってこと？
多分しないですね。
すげえな。
なんかめっちゃ持ってた。びっくりしますよ。
10時間つけっぱなしで使ってる人なんてあんまおらへんと思うけどな。
まあ10時間、全部10時間いったらあれですけど、まあもちろん切るときもありますけども、うん、ほぼほぼつけっぱですよ。
へえ。
だから、びっくりしましたね。
それで持つのはすごいな。
ええ。
うん。
もう減りが全然違うんですよ、前と。
あ、
もちろん新しいのもあるかもしれないんですけども。
うん。
やっぱりあれだけ歌っとるのは嘘じゃないなと思いまして。
うん。
で、あと、プロだけ、その、マック、プロマックスだけ、高速充電対応なんですよ。
ほうほうほう。
この充電もめっちゃ早いんですよ。
あ、そっか。充電できるんや、何やったっけ。何やったっけ。パイじゃなくて。
え？
チー。チー使えるんか、イレブンって。
ああ、そうね、逆。入るのはライトニングなんですけども、
うん、
専用のなんか高速充電器みたいなのがあるんですよ。タイプ C のですね。それを使うと早いですよ。
ああ、いや、まあ、それはいい。もうそれはどうでもいいんですけど。今俺、チー使えることに気づいた。あ、それ、ええなと思って、
う
ん。
その充電の速さもたまげるほど速いですね。
うん。
もう1時間もかかるの30分ぐらいで満タンになるんじゃないですかね。それぐらいの勢いですよ。
まあ確かに早いですね、イレブンは。
うん。
うん。僕もまあイレブンなんですけど。
ああ、イレブン何ですか？
イレブン、終わり。
あ、イレブン終わりですか？
イレブン、
あ、
シンプル。
ただのイレブンですか？
え、うん、シンプルイズベストですよ。
まあ、僕プロマックスなんで、そことよろしくなんですけど。
あ、そうです。僕、目、口のやつです。
ええ、で、うん、実はですね、僕、もう一個は携帯持ってたの覚えてます？
あ、なんか持ってましたね。
ええ、ギャラクシーノート8。
はい。
あれもついでにですね、ギャラクシーノート10プラスに変えたんですよ。
うん。
で、こっちは、もっと画面がでかいんですよ。
はいはい。
6.8 インチだったかな。
でかっ。
めっちゃでかいですよ。
うん、
で、言うなれば iPhone その11 Pro Max より、
うん、
多分スペック的には高いんですよ、
うん。
で、それなんですけども、めっちゃ軽いですし、
うん、
昔のその Android ってちょっともさもさするなってイメージも完全に吹き飛びましたね。ノート8も全然いい機種だったんですけども、やっぱりその iPhone に比べたら、
うん、
ちょっとその、スワイプの感じとか、キー打つのがちょっと遅いんですよ。
うん。
もう10プラスになりますと、ほぼほぼもう遜色ない。まあ、それ以上のぐらいになってますね。で、この2機種を今、駆使して遊んでますね。
あれ、今回の機種編って高なかったですか？
いや、そんな変わらんすね。
前はね、2年おきに変えた方が得やったじゃないですか。
そうですね。しかも、前はその4年、総額4年の2年、なんちゃらプランじゃないですか。機種を返したら2年でいいやつ。
はいはいはい、は
い。あれが、ちょっと4年はやりすぎたんで3年に変わったんですよ。
ああ、そうなんですね。
だから月の負担はやっぱちょっと高くなったんですよ。
ああ。
言うても、その今の、前の機種持つよりは、
うん。
多少、ちょっと高いくらいですかね。もちろん選んで、その、もっと安い機種にすれば、もうだいぶ下がれたんですけども。
いや、僕、セブンに変えた時はめっちゃ安かったんですよ、最初。機種変してすぐ、まあ、下取り出したっていうのと、うん、還元があったんで、機種代金の。
うん
うん、もう最初月3000台やったんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、その3000台の還元が終わって、6000台、7000台ぐらいになったんですけど、
うん、
まあそれでずーっと行ってて、
うん、
で、今回機種変したら、うん、その、機種代の還元がなくなったとか言って、まるまる機種代を払わなあかんわけなんですよね。
うん、
ほんなら、今、月1万ちょい払ってるんですよ。
はいはいはいはい。
めっちゃ高ないですか？
まあ、同じぐらいですけど、
うん、
でも、まあ、その当時、そのセブンとかそのアイスの安い時代、僕もありましたけど、
うん、
あれの方が異常じゃなかったのかね。
まあ、異常やけど、っていうことは、2年おきに変えた方が得っていうのはもうなくなるわけですよ。この機種代金を払い終わったら、それはなくなるから、
うん、
また7000台ぐらいに戻るわけですよ。
そう、4年の時はそうだったんで、3年だったらほんま変わりないですね。
僕は2年払いにしたんですよ、今回。
はいはいはい。
4年払いか2年払いか選べる言われて。
あ、選べたんですか、まだ。
選べますよ。
ああ、僕選べんかったっすわ。
うん。 で、4年払いやったら2年後に、
うん、
その機種を下取りに出せば、その先の残り2年は、払わなくていいっていう。
そう。下取りも返せっていう条件ですかね、あれも。
そうそう、うん。その代わり必ずまた、僕ソフトバンクなんやけど、ソフトバンクで買えろっていう。要は縛りじゃないですか。
うん、縛りがない時にはもう逃がさないぞってパターンですかね。
そうそう。で、それはすごく嫌やったんで、
うん、
僕はちょっと高くなるけど2年でいいです、言
う
て。
うん。
うん。で、払い終わってそっから、何年使い続けれるかなっていう感じでもう長く持とうと思ったんで。
でも逆にその使い倒したろう思ったら、
うん、
月にもそれ以上の、それ以上分使っとけば、元取ったもんじゃないですかね。
どういうこと
使い倒す。もう、電池吸い切れるまで使い倒す。だから僕今回ガラス。
電池だけの話で、使い倒したら痛めるだけの話じゃないですか。
でも僕ガラスのシートもしてないですし。
あ、そう。
もうあれしなくなりましたね。
ああ、まあなくてもいいんやろうけど、気持ち的にはしてしまいますね。
ああ、もうそうそう傷つかんって思いましたからね、最近。
ああ、まあでもちょっと、ちょっと落とした時に、
うん、
ガラスフィルムが割れるじゃないですか。
あれはね、すぐ割れますね。
うん。だからそっちが吸収してくれて、衝撃を吸収してくれてると。
思うとるだけです、多分。あれ買い替えさすために多分相当脆いんだと思いますよ。おかしいですもん、あれ。めっちゃ割れますもん。
え、それはガラスやから割れてもしゃあないです
よ。あれ、もう割れすぎるなって思って、つけるのやめたんですよ。
うん。
そしたら全然もう何べんか落としてましたけど、全然大丈夫でしたよ。
ああ、まあまあ、傷つかないとは言いますけどね、ガラスは。
そうなんですよ。
うん。
あともう一個覚えてます。僕、もともと使いたい放題のマックスにしといてから。
使いたい放題っていうのはやめてくれないですか？
なんて言う
の？使い放題。
使いたい
使いたい放題ってすっげえダサいんですけど。
ちょっとバカらしいです。使い放題。
うん。
使い放題で、ネットフリックスがちょっと離れたんで、
うん、
ネットフリックス見れなくなって、後にまたネットフリックス込みのやつが出てきたっていう話をしまして、
はい、
それに切り替えた場合、安くなったって言ったじゃないですか。
うん。
あれ何やろう思って、あれから調べたんですよ。
うん。
そしたら、20ギガの、テザリングのやつが、
うん。
2ギガに変わっとったんですよ。
ほうほうほう。
だから、ネットフリックスに入ったがために、うん、テザリングの20ギガが2ギガに変わったんで、安かったんですよ。
まあ、要は、テザリングさせないよってこと？
あんましさせないよって
こと、ね。2ギガのテザリングなんて意味ないですもんね。
もう、1月それ入ってから、
うん、
5日ぐらい全部使い切ってから。
え、何にテザリングしてるんですか、ピッツ？
もう一個の携帯に。
あー、全然あかんじゃないですか。
そうなんです。だから、やられた思って。で、2月からまた元戻しましたね。
あ、ほな、結局、ネットフリックスは見れない。
また見れない環境になりました。
何やそれ。
いや、あの辺、大きく書いてくれんと分からんすよね。
じゃあ、もうそうやったらもうネットフリックス入ったらええやん。
そうそう。まあ、いつでも入れるかなと思って、そのテザリングの大切さを思ってから、
うん。
戻しましたよ。
なるほどな。
あれやっぱり携帯やって何遍も行ってこう話してんといかんすね。
ですね、その、ネットフリックスオプションとかでいいじゃないですか。コースに入れんでも。
なんでそれ入れると20ギガがまた分かりにくいように20が2に変わっとるわけですよ。もう、小前字で。
うん。
普通見落としますよ。
ああ、まあまあ、そうですね。分からんようにしてるんでしょ
うね。そう、うん。びっくりしましたわ、ほんま。うん、
まあでもありえないですからね。ネットフリックス入って安くなるっていうの
は。あ、そうなんですね。やっぱりそういうからくりがあったんですね。
うん。うん、まあ、それはどっかおかしいわけやから、それは探さなあかんかったでしょ。
そうですね。うん、まあよかった。これ理由が分かってよかったですわ。
はいはい。
まあとにかく今、機種変してから、
うん、
楽しい携帯ライフを、過ごしてますよ。
10から11に変わって何か良くなりました？
電池持ちがいいのと、
うん、
画面がでかい。
うん。
これで十分じゃないですか。
だって、それは電池持ちはそうやけど、画面がでかいのは大きさを変えただけの話で、
ね、
それ以外にはない。
うん、特にないですね。
中身はほぼ変わってないってこと？
あー、いや。
カメラか。カメラぐらいか。
あ、思い出した。それ言うの忘れてました。カメラですわ。
うん。
高額、超高額レンズですよ。
うん。
これすごい便利ですよ。
あ、そうなんですか。
この間、
うん。
ご飯食べに行ったんですよ。
うん。
そしたら遠くに、まあ、イケイケのお姉ちゃんが、
うん。
この寒い冬なのに、ローライズのジーンズ履いてから、
うん。
うどん食えたんですよ。
うん。
ふわって見たら、ちょっと、
大丈夫この話。
その時に、この超高額レンズを使ってみたんですよ。
大丈夫
いや、大丈夫。したら、
もう完全に、もうそれがアウトですよ。
あ、ちょっとこれやばいからカットしてください。だからまあカメラも使う人次第で、
うん、
まあいいも悪いもありますよね。
あれでも高額ズームってわけじゃないでしょ。
やっぱりちょっと荒れますよ。けど、うん、びっくりするぐらい近寄りますから。
いや、近寄るけど、要は、拡大してるだけの話でしょ？
ああ、そうですね。
うん。画素が高いから、あうん、高いから、その、こう、拡大しても綺麗に見えるだけの話で、
そうですね。
高額ズームしてるわけじゃないから、
うん。
うん。
いや、でも想像以上に、
うん。
あ、ここまでいけるんやって、結構の距離だったんですよ。
うん。
それが、まあもう判断できるぐらいまで行きましたんで。
ほんま気ぃつけてくださいね。
あ
ほんまに捕まりますよ、それ。
捕まるのは二流ですから、僕みたいに一流はそんなヘマしませんから。
もっと危ないわ。
すいませんでした。
はい。
はい。
それでは始めましょう。兄の、いや、
探しました。今日。間違えた。
はい、それでは始めましょう。兄の、いや、さが今日。この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めまして、どうもです。
どうもです。
はい。ハッシュタグの紹介の前に、
はい。
前に、うちのハッシュタグは、いやさがなんですけど、
はい。
いやさが今日までつけてる人が最初おったんで、今日はつけなくてもいいです。これ、つけたら、僕の検索に引っかからないんで、つけないようにお願いしますと、言って、
はい。
それっきり見てなかったんですけど、この間、たまたま見てみたら、いくつか、ありまして。
まあ、これしゃあないですね。
うん。これもう、今日つけても、目に留まらないんで、読めなくなるんで、それは気をつけてくださいって言ったのに、つけちゃった人たちを、こっから晒したいと思います。
なるほど。
はい。晒させてもらいます。
はい。
去年の12月3日にね、書いていただいていて。
はい。
こっちゃんパパさん。
うん。
配信まだかなと思っていたら、もう始まってたんですね。別番組だから改めて登録しなきゃって、入ってこないんだった。うっかりしてた。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これでうっかり、いやさが京都入れちゃったわけですね。
そうですね。だから、いや、探しましたよ、聞いて、その後、こう、始まらへんと思って、待ってはったんですね。
なるほど、なるほど。
うん、なるほど。で、これで、いや、探今日がようやく見つけれたって言われる。
うん。
うん。いやいやいや、まあ、なかなか読まれへんなと思ってたかもしれんけど、実は今日ではなかったっていうことで。
やっぱり、なかなかこう言っても、全員が全員に、浸透するのはやっぱ難しいですよね。
そうですね。
何にしてもですね。
そうですね。
伝えるのは。
はい。まあ、こうやって晒していきたいと思いますんで。
はい。
はい。じゃあ次の、デンさんの方お願いします。
はい。デンさんが出てきました。ポッドキャストを聞いていて、谷村由美さんの名前が切ると思わなかった。兄さんに教える谷村由美会とか作れないかな。いやさが今日。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 こんな大切な分を漏らしとるとは。
そうですね。この、多分、デンさんも、こっちゃんパパさんもそうかもしれんけど、多分初めての投稿。
そうですよね。
見かけない名前だったんで、それがね、ここに埋もれてしまってたんで。
ほんまですよ。せっかくその、初めてもしか出してくれたのに、あ、読まれないんだって思われたら、それはちょっと、ショック受けますよね。
そう。ただね、ここでね、谷村由美さんの名前が出てきたってことは、
結構前ですね。
再放送のことだと思うんですよね。
あ、そうか、そうですね。うん、
再放送のことを聞いてつぶやくのに今日をつけちゃうっていうのは、ダメですよ、デンさん。あ、
もうバラバラです。
まあ、聞いてる方はややこしいかもしれんけどね。
はい、はい。
同じ声やからね。
うん。
うん、まあでも、谷村由美を教えられてもね、ほんまに興味ないです
よ。全く興味ないんだ、全く興味ないですからね。でも、デンさんもっていうことは谷村由美さん好きなんですかね。
あ、そうでしょう。
おー。うん、まあ、ガッチ握手ですわ。
まあ、だからこの話をした時も、
うん、
何人かは反応してくれてましたもんね、谷村。
ああ、そうですね。
うん。それはやっぱファンは一定数おられると思うんで。
うん。
うん。
いやー、可愛かったっすもん。
そうやったっけ。もう一回検索してみようか、谷村由美で。
ああ、いいっすよ。
はい、谷村由美、画像。あ、比較的今の顔もあるけど。
ちょっと幼い顔でしょ。
この肩パッドが入ってる時はき
っと。それ時代ですから、森高と同じぐらいの時代ですよ、多分。
もう眉毛がもう、すごいし。
うん、
あ、でも、ある程度年齢いた方が綺麗に。
そうなんです。まあ、今のその、昔の人はそうですよね。最近の化粧とかメイクの方が。
そうですね。眉毛は整えた方がいいですね、この方は。
まあ時代ですからね。
なるほど。あ、まあまあ、可愛いは可愛いですよね。
そうですね。
うん。
シンガーソングライターですからね。
うんうんうん。
顔じゃないです。本当は歌ですから。
うん、可愛かったを一言目に言うたかんでしょ。
そう、ごめんなさいね。言うときに。
これを12月28日に、書いてくれたわけですね。
はい。
はい。続きまして、ポメスケドンさんからいただきました。
ありがとうございます。
はい。いやさが今日、総集編拝聴。嫁様ポメマンが、エトでグダルピチさんにちょっとイラついているところで吹いた。そういえばこんなことあったなぁ、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ですね。ポメマンさんの、旦那様なんでね。
はいはい。
うん。
ありましたね。
総集編、ザ・ベストを聞いて、それを思い出したと。
はいはい。
うん。
一にあっちもですね。
ですね。うん。ほんまにちょっとイラッとしてましたもんね。
ですね。
うん。
うすうすと感じてましたけども。
我慢できずに言っちゃってましたもんね。ねえ、牛とらうーって。
まあ、うん、未だに言えんと思いますけど。
あ、そうですか？
はい。
な、最後に一発、ちょっと、バシッと決めてください。
ねえ、牛、トラ、ウー、ミー、タツ、羊。
ギブアップ？
ギブアップです。ちなみに、今はイノシシですよね。
はい。
はい。
イノシシは何番目ですか？
最後の方ですか？
何番目ですか
?7 番目ぐらいですか
?12 番目です。
お、最後じゃないですか、やっぱり。
やっぱりじゃない。ほんなら最後って言えばいいじゃない。何がやっぱり最後ですかって聞いといて真ん中を言ってんから、ラストアンサーは真ん中でしょ、それ。
かけたんですけど。あ、そうですよって言ったら12って行こう思ったんです
よ。よくおるんですよ、そういうのね。クイズ番組とかでね。
ええ。
何々やと思うけど、実は引っ掛けで何々でしょうって言って違う答えを言う人ね。それは答え二つ言ってるからね。
ああ。
あ、やっぱりそっちやったかって言いたいための、あれやから、答え二つ言ったらあかんでしょ。
ああ
。そういうことです。
なるほどね。
はい。
わかりました。
はい、ということで、イヤサガ今日は、つけないように、イヤサガだけでお願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい。じゃあ、こっから通常、ハッシュタグ、 のみすけさんからいただきました。
はい。
オジンガー Z としりとりをしていたのは天気予報の福井敏夫さんですねといただきました。
はい、ありがとうございます。
そうですね、僕間違えてましたね。
お
う
ほ
う。前回オジンガー Z とピカデリー梅田が、しりとりをしてたっていうのを言ってたんですけど、
ええ、
ピカデリーさんじゃなくて、
ええ、
天気予報の福井敏夫さんやったんですね。
はいはいはい。
うん、うっかりしてて、そう言われてみればそうやったと思って、
ええ、あ、今貼っつけてくれてますねこれ。
あ、そうそう、 YouTube
これですね、ええ、うん、懐かしい。
懐かしいですね。
ありましたねこれ。
あの結婚前提戦士、
うん、
ラブラブファイヤーですね。
ラブラブファイヤーが懐かしいな。
めちゃめちゃ懐かしいですね。
うん。
うん。で、福井さんが、低気圧ザウルスっていうことで出てきて、オジンガーと戦うのにしりとりをさせるんですけど、
はいはいはい。
これがね、まずオジンガーがいきなりね、国技館って言ったんですね。終わっとるやないか、あえて。で、その国技館に、福井さんが、缶詰言って続けたんですよね。
あ、缶で言ってて。
そうそう、はいはい。で、缶詰から目玉って言って、
はい、
で、町。で、こっから、町やのに、井戸端って行くんですね。で、次、タンポポ、本、で、また運がついたじゃないですか。やのに、その先、ビルって行くんですね。どこに繋がってるのか分からんけど、うん、で次、ワニって来るんですね。もう訳が分からんじゃないですか。
うん、アドリブ言うか、その、もう何も、台本なしでやっとるんですもんね。
そうそう。でワニから人間に行って。
ワニ人間、はい。
人間で終わったじゃないですか。やけど、運動会って続くんですね。で、石ころ、ろうそく、唇、で、次が、留守って言って。
うん、
何やねん、留守って思うんですよ。それから、すだこ、こだま、万年筆。で、次は、つっかい棒って言って。で、棒だら、ラケット、トンボ。次、僕って言うんですね。苦しいって言って。なんじゃそれは、と思う。
いや、何も勉強しないのすごいですね。
勉強しないってどういうこと？
そういう、お笑いの、勉強とかしとるわけじゃないですか。
いやいや、それ狙って言ってるわけないじゃないですか。
そうそう、それだからすごいんですよね。
そうそうそう。ちなみに福井敏夫さんって知ってます？
いや、これ、名前は覚えとるんです。今これ画面見ても、
うん、
僕の思っとった人のと顔が違うんで。
あー、まあ福井さんは多分関西の天気予報のキャスターやったんで、
ええ、
関西の人やったら誰でも知ってるんですけど、そのある程度の年齢やったら。
はいはいはい。
あの、喋り方がすっげえ特徴的で聞き取れないんですよ。
はははは。
バイウジェンシェンガーって言って。
ああ。
これ、まあ、これがすごいいいキャラクターということで、全国放送にもよう出てましたけど。
うん。
うん。
そうですね。名前はなんか見た、この実は見たことがあるんですよ。だから、顔はちょっと覚えてないかったですね。
うん。物心ついた頃からこの人、天気予報やってたんで、すっげえ馴染みはあるんですけど。
はいはいはい。
うん。なんでこの人に喋らしてんねやろうって思ってましたもん。何言ってるか分からへんわ。
あの、ちゃんとした天気予報ですね。
そうそう。でもすっげえ真面目な人なんですよね。うん、そのすっげえ真面目な人がここで着ぐるみで来て出てくるから面白い。
なるほど。
うん。なるほどね。まあこういう、間違いを訂正してくれるのはありがたいですね。
ありがたいですね。はい。
はい。じゃあ次。ワットさんの方お願いします。
はい、ワットさんがいただきました。ダウンタウンの流れに似てたっけ？竜。
竜。
ダウンタウンの竜というオリジナルビデオが面白かったですね。VHF ソフトを買って何度も見ていました。当時はもうテレビでは、漫才をやってない頃、過去91年でしたが、有名なネタを、有名なネタを、紡いで。
そうそうそう。
お有名なネタを紡いで。12分から3分にした漫才が3も入っていたのがベスト版みたいで嬉しかったし、めちゃくちゃ面白かったです。メカロボット犬マンというコントも入ってますが、今なら動物虐待で完全にアウト。うちの弟がありものの材料で頭の電子頭脳や額のマーク、前足のラインを作って 当時飼っていた柴犬に犬マンのコスプレをさせていました。ゴッツ当時、うちの嫁はトカゲのおっさんの動きをよくやってたんですけど、過去は、お台場での、ドリキャス系のオフ会で観覧車に乗った時に、みんなからトカゲのおっさんをリクエストされて、ゴンドラがてっぺんに来たタイミングでやってのけました。過去やるなよ。もう揺れる揺れる。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。まずはダウンタウンの竜、流れると書いて竜ね。まあ、竜、はいはいはい、竜で合ってると思うんですけど。
はい。
うん。これオリジナルビデオがあったと。僕これ、知らなかったですね。
一人ごっつってまっちゃんやってましたよね。
うん。
あれは友達が持ってて、何本か見た記憶はあるんですよね。うん、あのぐらいの流れですかね。
一人ごっつは一人、松本さん一人で、大喜利をやる番組なんで、
そんな感じ、
これはだってダウンタウンの漫才が入ってるって言ってるから。
そうか、ダウンタウンって入ってますよね、これ。
うん。だからそういうんじゃなくて、まあ、いろんなものが入ってたってことなんかな。うん、VHS 時代にこんなのが出てたんですね。うん、で、まあ、その中に入ってたんでしょうけど、このメカロボット犬マンっていう。
はいはいはい。
これでも、なんか見たことあるな。
でもこの、まっちゃんと、ハマちゃんのこの格好は初めて見るような感じなんですね。
そうかな、俺見たことあるような気するけどな。ごっつちゃうかな、これ。ちゃうんかな。このダウンタウンの竜やったんですね。これが YouTube で見れるって書いてますね。
は
い、
あ、ですね。
ちょっと見てみようかな。
うん。
うん、で、その、トカゲのおっさんの動きを真似してたって、両手を広げて、ベロ出して、
はいはい。
左右に揺れる、要は、葉っぱ体みたいな動きですね。うん。あれを、なんか、お台場のドリキャス系のオフ会で観覧車に乗った時に、ワットさんの奥さんがやったって。
どういう流れですね。
どういう流れ、
ドリキャス系のオフ会っていうのはまたこれ怪しい。
そうそうそう。ドリキャス系のオフ会でお台場に行って、ワットさんの奥さんがやったってです。
そうですね。そんなユニークな奥さんなんですね。
すげえな。てっぺんでまたやったってすげえな。
揺れますよね、相当。
相当揺れるやろうし、うん、ほんまどういう流れなんやろうと思いますね。
おー、ちょっと、ワッツさんの奥さんも、まあ、こっち系が好きということですね。こうやってやったんですかね。
あ、どうなんでしょうね。この頃から結婚してたのか、この後に、これがきっかけで。
うん、ああ、そうか、キュンってやれたかもしれないですね。
かもしれないですね。
うん。
でもドリキャス系に奥さんも来てたってことですもんね。
そうですね。
それはまあ、そうですよね。ワットさんほどのガチ勢やったら、それに見合う奥さんなんでしょうね。
そうですね。
うん。すげえな。徐々に明らかになるワットさんの過去が。
そうです。まあ僕らちょっとお会いしましたけど、結構紳士的な、そう。
そうそうそう、ね。見た目すっごく普通の優しそうな、
そうですね。
お兄さんって感じなんですけど。
大人の人って感じでしたよね。
うん。ガチですからね。すげえな。ちょっと、詳しく聞きたいですね。この、どういう状況でこうなったのかね。
なれそめですね。
はい。
はい。
じゃ続いて、ピスケさんからいただきました。
はい。
いやー、ウォーキングデッド。番組を聞いて見るのを再開したのですが、止まらんです。シーズン2の最後の方で止まっていましたが、もうシーズン3も後半です。面白すぎて睡眠不足が続いてます。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。あー、申し訳ないですね。火をつけちゃいましたね。うん、いや、シーズン2の最後の方で止まってたら、としたらほんまにもったいないんで、
うん、
この間はシーズン2までお話ししましたけど、
はい。
ぶっちゃけ、ほんまに面白くなるのはシーズン3からです。
お
ー。それまでも、シーズン2までもおもろいんやけど、シーズン3からはマジで面白くなるんで、
はいはい。
まあ、この辺からはほんまに寝不足で止まらなくなりますわ。
皆さん言いますよね。
うん。ほんまに気になるもん、次が。うん。で、時間もあっちゅう間なんですよ、見てたら。
うん。
うん。
うちの嫁もこのゾンビ好きなんで、
う
確か全部見てるはずですよ。
ああ、そうなんですね。うん。
ゾンビとかそういうグロいもん大好きなんで。
ああ。まあ、それだけじゃないですからね、この話は。
ああ、うん。まあ、そうですね。人間模様でしたね。
いや、ほんまにそうなんですよ。うん。で、シーズン3からそこがぐっと深くなる。
うん。
うん。あの、敵対グループ的な話になってくるんで。
うん。
まあ、そこがすごく面白くなっていく。まあ、ピッさんもぜひ。
はい。
見ます？
めっちゃ長いでしょ。
いや、見出したら止まらないです。
いっぱいな、宿題いっぱいな。
まあこの後も宿題の話でいきますからね。
はい。
はい。じゃあ、もう一個、ワットさんの方な、また、連チャンありますけど、
はい、
読んでください。
はい、ワットさんがいただきました。総天然色ウルトラ Q は、ブルーレイボックスで買いましたよ。さすがに1966年の作品なので、古さは感じられるでしょうが、当時最高の機材や技術で作られているし、物語やテーマは今見ても面白いと思います。買いによって、当たり外れはあるかもしれませんが。過去ちなみにロボットカーニバルも DVD 持ってます。
すげえな。
で、堂本光一がやってたのは、銀狼怪奇ファイルですね。
うん、
ほ
う
ほう毎週見てました。
うん、
主人公、不破光介には頭脳が2つあり、危険が迫ると普通の高校生から IQ220 の天才、銀狼に、切り替わり、学園内で次々に起こる超常現象としか説明できない不可解な殺人事件を天才的な頭脳で科学的に解決していく話。
うん。
兄さんが見た探偵物語は赤川児童作品で薬師丸ひろ子の角川映画、過去1983年。かっこいいと言われるまでは、松田優作、
松田優作優作さん
松田優作主演のテレビドラマ、探偵物語、1970年から80年。タイトルは同じでも、
そんな10年待てない。
1979年から80年。タイトルは同じでも、どちらも探偵役ですが、前者は、辻山秀和。
中一。どっちかわかんないけど。
役。
うん。
後者は、工藤俊作役。つまり、全く関係ない作品なんです。
うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。順番に行くと、ウルトラ Q、持ってはないでしょうって言ってないけど。ちょっとな、
ね、僕ら言ったやつ全部持っとるじゃないですか。
すごいですね。
すごいな。
ちゃんと持ってる写真を上げてくれてますけど。
何枚持ってますかね、ワッツさん、こういうの。ねえ。
ロボットカーニバルもきっちり持ってますもんね。
でもやっぱ、ウルトラQ面白いっておっしゃってますね。
ですね。
うん、
まあ、それは当たり外れはあるやろうけど、
うん。
うん。テーマによっては面白いと。
当時、最高の機材を使っとったという気合の入れようですね。
それであんま当たらんかったっていうのはちょっとかわいそうですけどね。つぶらやさんね。
当たらんかったんですかね、やっぱ早すぎたんですかね、やっぱ。
当たったんかな、僕が子供すぎて分かってないっていうか、僕生まれる前の作品か。
そうですよね。
うん、やけど。うん、まあ、やっぱ当たったのはウルトラマンからでしょ。うん。
これがあったからウルトラマンが出たんでしょ。
ああ、まあそっか。
感触を見ていけるもんじゃないですかね。
そう、見ずにやっぱちょっと喋られへんから、ちょっと何個かちょっとピックアップして見てみますわ。
うん。
うん。また次回ちょっと喋ってみましょう。
はい。
で、僕がね、堂本光一が銀狼やってませんでしたっけって言ってたのは、銀狼怪奇ファイルのことですね。うん。これ見てなかったけど、タイトルめっちゃ覚えてて。
うん。
うん。
二つの頭脳を持つ少年。うん。これ若いですね。
若い、うん。だ金田一を、堂本剛がやって、その次のクールで銀狼やったような気がするんですよ。まあ、間違えてるかもしれんけど、また。だから、まあ、面白そうやなと思いながらも、まあ、あんま見てなかったんですけど、そうなんですよ。目の色がちゃうじゃないですか。
ああ、はいはい。
うん。これをめっちゃ覚えてますわ、こんなん。こういうのなんて言います？
オッドアイ。
おお、すげえ。用意してましたね。
ゲームやらいろいろ見てきてますから。
ああ、なるほどね。
ええ。 うん、憧れですよ、夫は。
あ、そうですか。
はい。
リアルで見たことはないですけどね。
まあですね。ちなみにね、今から聞くのは僕恥ずかしいんで、あえて聞くんですけども。
うん。
IQ って何ですか？
IQ？
ええ。その IQ が高いのはわかるんですよ。
うん。
僕 IQ 何本なんですか？
わからない、わからへん。
どうやって測るんですか？
IQ テスト。
あ、そういうテスト、要は100点、200点とかそういう問題ですか？
多分ね、測り方があるんやと思うけど、その得速度とかも変わるんやね。満点やからいいとかじゃないと思うんですよね。
え、それやったら訓練したら上がるもんなんですか？
それは上がるでしょ。
あ、なんじゃこれ、もともと持ってる超能力いうわけじゃないですね。
違う。エスパーテストじゃないですよ。
あ、そういうことですね。
はい。
まあ、イコールなんか IQ が頭いい人っていうイメージはありますけども。
うん。IQ の I。
え？
IQ のあり、I。
インストロジェントルム。
Q。
クエスチョン。
インストロジェント
ルム。はてなってしまいました。
インテリジェンス、クエス
チョン。
クエちゃう、何だっけな。まあ、いいわ。
インテリジェンスはあったんですか？
インテリジェンスなんか言ってないでしょ？なんて言ったっけ？イントロジェンス。
なんか近いの言いましたよ。ほんで惜しかったんですね。
まあ、いわゆる知能指数ですね。
うん、
これ、うちの近所の塾が、
はいはい、
IQ 何歩以上じゃないと入塾できないみたいな、
わ
そんなのやってましたわ。
怒られるやつじゃないですか、今の。
あ、そうなん？
いや、だってもう、うちあるはずなんですけど、いや、そんなとこ差別じゃとか言われるんじゃないですか？
差別じゃないでしょ。その、だって、それに満たした人だけが入れるっていうだけだから別に、だってそんなん言ったら、入試だってそうじゃないですか。
そうか。
うん。
え、アニさんと僕どっちか IQ 高いですかね？
ああ、それ、やってみようかと思って今問題を探してんねんけど、
ええ、
なんかないかな。この
得意分野とかやっぱでもあるじゃないですか。
うん。
なんか IQ とか専門的な部分になってきますよね。でも要はこの IQ が高いと言われてもその全然この人の興味ないところだったらさっぱりわからんいうわけじゃないですか。
ん、何を言ってんですか。
え、
そういうもんじゃないですよ。IQ って。
あ、そうなんです。
要は、図形を見て、これとこれはどうかとかね、この四角がいっぱいあって、この四角は立体的に描いてるけど何個あるでしょうとかね。
あ、なるほど。算数が得意でここがダメ言うわけじゃない
ですか。そういう IQ じゃないです。
あ、
ただの学力じゃないんです。
あ、失礼しました。
Pさん、あれはやりました？レイトン。
やってないっす。
あ、やってないでしょ。ピーチさん、はい、多分苦手やと思うんですけど。
ええ。
あれはちょっとそれに近いですよ。まあ、途中から変わっていきましたけど、レイトンも。
ちょっと、かすかにバカにしましたね。
まあ、バカにはできないですからね。あ、でももう IQ の問題ってないですね。乗ってないな。
どうやって測るんですかね。大体天才って言われてる人って IQ 何本くらいからなんですか？
それは、どっかに書いてた知能指数のウィキ見ると、
うん、
真ん中が100。
ほうほうほうほう。
多分150を超えたあたりからじゃないですか。200に近くなると天才なんじゃないですか。
でもこの子頭脳が2つあるということは、
うん、
100、100足して200じゃないですか。
誰がそんなこと言った？エンジンじゃないねんか。何を言ってんの？
いや、そうかな、思って。
普通の高校生、だから100の、IQ100 の子と、IQ220 の子の2つの人格があるってことでしょ、
そうか、合体してるんだ、まあ、
エンジン2つ積んでるから早いとか、そういう問題じゃないですよ。
ちょっと、ね、バカ丸出しじゃないですか。
バカ丸出しですね。
あと僕、あれもようわからんのですよ。大学とかで言う、偏差値。
あ、偏差値ね。ぶっちゃけ僕も偏差値意味わかんないですよ。
あれ何なんですかね。
ねえ、偏差値、僕の思う偏差値っていうのは、その試験の中で、出た点数、そのみんなが持ってる点数の、
うん、
その何点が多いかとか、そういう、例えば一番、高い点数が100点取ったやつがおったとしても、
うん、
ほとんどのやつが50点ぐらいやったら、
うん、
要は平均値やと思ってるんですよ、
僕。僕も平均点やと思ってたんですよ。それとちゃうんですよ。僕もさ、その、偏差値と、うん、出会うことがなかったんで、
そうですね。僕も入試はしたけど、あっちゅう間に受かっちゃったんで、偏差値なんぼって僕知らないんですよ、自分が。
はいはいはい。
偏差値って、その、試験ごとに変わるんちゃうのと思っててね。
ああ、でもね、偏差値の高い大学とか
言うじゃないですか。あんな受けるやつによって変わるんちゃうのとか思うんやけど、
うん、
偏差値とは、ある数値がサンプルの中でどのくらいの位置にいるかを表した無次元数、平均値が50、標準偏差が10となるように、標本偏数を規格化したものである。
え、ちょっと、ほんだったら、その、普通のやつは50点なんですけど、70点ぐらいの頭いいやつが余計おるいうことです。
だどうなんでしょうね。この説明では全く意味がわかんないですけど。
無次元数とか、またなんかかっこいい言葉使ってから。
分
かんない。まあ、誰か、頭いい人ちょっと。
頭いい人ちょっと教えてください。
教えてほしいですね。
なんなんやろね。
そうなんですよね。もっとわかりやすい言い方してくれたらいいんですけどね。
ね。何ね、偏差値って。
なんか賢そうに言うじゃないですか、また。
そうそうそう。俺偏差値なんぼやから、みたいなことで。
偏差値、息が合いましたね。
ね頭いいふりしてね、あいつらね、ほんま。
そうそうそう。
知らんちゅうね、そんな。続いて、兄さんからいただきました。
はい。
ドラえもんの秘密道具を口に出して言うときはっていうことでアンケートを取っておられまして。
はいはいはいはい。
ドラえもんの秘密道具っていう人、のうち30歳以上が 35.1%、
うん、
でドラえもんの道具っていう人が、30歳以上で 42.3%、
うん、
30歳以上だけで言うと道具っていう方が多いんですね、
うん、
これなんで僕は30歳以上と30歳未満を分けたかというと、
うん、
若い子は秘密道具っていう方が多いんちゃうかなと思ったんで、
うん、
一色単にすると、ちゃんとした、あれが分からんのちゃうかなと思って、
はい。
偏差値が分からんのじゃないかなと思って。
うん。
なら、30歳未満の秘密道具っていう人は 9.1%。
うん。
道具っていう人は 13.6% で、うん、どっちにしろ道具っていう人が多いんですよ。
うん。
うん、じゃなくて。
でも、ここまで接戦なの思いませんでした、
うん、僕もドキドキしました。
最初ちょっといい感じでしたでしょ。ちょっと、あれだったら秘密道具の方が上じゃなかったですか。
そう。最初秘密道具の方が買ってたんですよ。
ええ。
うわーと思って。
僕それ見て、おいおい思ったんですよ、僕。ちょっと、兄さんが煽ってからちょっと越されましたけど。
煽って
煽ってませんでしたっけ。
いやいや、煽ってないですよ。あ、だから接戦になってるっていうのを言っただけで。
ああ。
どうですかこれ。だから、足したとしても、全体足したとしても、
ええ、
道具っていう人は 55.9% ですよ。
うん。
ほとんど 56%。
うん。
言うんですよ、道具って。
はいはい。
ピチさん、そんなの聞いたことないみたいな、違和感があるとか言ってたけど、
うん。
やっぱ道具の方が多いんですよ。
まあでも、剣とかにもよるんじゃないですかね。
は？まだ言う？
ああ、ごめんなさい。まあ、負けは認めますけど。
うん。
ドラえもんの道具は？ここ響きが。
だって、のび太の口から秘密道具出してって聞いたことある？
ドラえもん。
またドラえもんの秘密道具のおかげだろうみたいなスネを聞いたことある？
そうか。
ないでしょ。
ないですね。
またドラえもんの道具出してもらったんだろうっていうのは、 道具でしょ。
ああ。また丸く収められましたけど。
いや、これが、水田わさび版になったらどうなってるかわかんないですよ。見てないから。
うん。
もしかしたら、作中でも秘密道具って言ってるかもしれんけど。
はいはいはい。
うん。はい。なんて言うんですか。
参りました。すいませんでした。僕の勘違いだったかもしれません。知れません。本当に申し訳ありませんでした。
なんか心がこもってないけど、まあいいや、もうこのくだり長いからもういいです。
はい。
はい。じゃあ次、ごたつさんの本読んでください。
はい、ごたつさんがいただきました。いやさがさんのウォーキングデッド回よかったな。ネタバレ回は、だいたいあらすじも入れてくれるから思い出しながら楽しみました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。ごたつさん久しぶりですね。
まあ、そ
うですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。うん。まあ、いい、お話がいいことじゃないですか？話し方が。
ああ、ありがたいですね。こういう風に言ってくれるのはほんまに、リツイート。はい、じゃあ、ワットさんからいただきました。昨日、地元、成田さん、読みましょう、ピッチさん。
ああ。絶対安心しとったのに、あんた読み出したから。
はい、どうぞ。はい、
ワットさんが来ました。昨日、地元、成田さん不動尊の、節分祭の豆まきに、朝ドラ。豆まき式に朝ドラ、スカレットから、戸田恵梨香さん、大島優子さん、林、イット。
違います。
ハイト。
ちゃいます。
伊藤さん。
ちゃいます。いいじゃないです。
ユイトさん。
ちゃいます。
林。ちょっと初めの文字もらっていいですか。
小野の妹子って知らないですか。
知ってますよ。小野の妹子が。
何ですか。
小野の妹子が、芋食ってプーでしたっけ？
え？
え？
ま、なんか聞いたことあるけど、小野の芋子は、役職なんですか？役職っていうか、何
あの、芋子って言いながら男なんでしょ、こいつ。
そうそうそう。そう
はい。それやって、
僕小野の芋子は何した人ですか？何になった人ですか？
え？それは知らないですけど。昔の人、あ、芭蕉戦？
芭蕉戦？
芭蕉戦違う。
芭蕉戦。
なんか伝えに来た人ですか？
伝えに来た。
なんか船乗ってこんかったですか？
お。来るってどっから来てるんですか、それ。
え、船関係あるんですよね、なんか。
あ、船は乗りますね。
卑弥呼とかと近い人でしたっけ？
卑弥呼よりはだいぶ後ですけど。
あれおのんのいい妹子が、
そんな歌ない
小野の妹子、もうなんか昔の人はわかるんですけどね。
うん。
ちょっと何されてたか、でそれと何か関係ある。
随に行った人ですよ。
あ、随随、はいはいはい。
随随、ずっころばし。
随随、あ、これ随ですか？
じゃないです。
林随とさんですか？
随じゃないって。随に行った人を何って言うんですか？
妹子さんですか？
なんちゃらしって言うじゃないですか。
あ、剣闘士。
随や言うてんの。
随闘士。
どれが国の名前か分からへんね、剣闘士の中の。
え、随。
まあまあ、剣闘士が出たなら分かるぞ。剣闘士の剣ですよ、これ。
ケントさん？
うん。
あ、林ケントさん聞いたことありますよ。
でしょ？
はいはい。
うん。
ずいぶん遠回りしましたね。
はい。
はい、林ケントさん、松下光平さん？
力抜けるわ。
公平さんですか？
そうでしょ。どう考えても。
公平さんが参加されるというので、見てきました。
ちょ、もう一回、 最初から行きましょう。もうわけわからんでしょ、これ。聞いてて。
うん、昨日、地元、成田山不動村の、節分祭の豆まき式に、朝ドラ、から、戸田恵梨香さん、大島優子さん、林健人さん、松下浩平さんが参加されるという、ので見てきました。うん、他に宮川大輔市長や、京阪電車のイメージキャラクター、7代目、おけいはんの、中川かなさんも、4枚がベストショット。
4枚目。
4枚目がベストショット。
うん。
豆まき動画も。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ワットさんが、成田山不動村ってあるんですけど、
はい。
まあ、そこが、毎年、豆まきやるんですね。
はいはいはい。
うん。で、今回、朝ドラの、スカーレットの、戸田恵梨香さん、林、健人さん、大島優子さん。
うん。
で、松下洸平さん。
うん。
が来られたということで、僕これ事前にしてて行きたいなと思ったんですよ。
うん、
僕も近いんで。
はいはい、はい。
だけど、まあ、平日なんでなかなか行けなくて。
うん。
で、ワットさんが行かれて、これ全部ワットさんが撮った写真なんですよ、ここ貼ってくれてんの。すごくないですか、
うん、わさん生で見たんですかね。
生でしょ、そら。
ああ、これ、11プロの望遠レンズじゃないですか、多分。
このぐらいの、いや、うん、まあ、望遠でしょうね。こんなに近くは撮れないやろか。
うん。
すごくないですか？
この4枚目の戸田恵梨香さん、ええっすね。
もうほぼカメラ目線じゃないですか。
うん。
すげえな、これ。
ワッツさん、ええ仕事しますね。
うん。まあ、だから、大島優子が来るっていうだけでもいっぱい人は集まるやろうけど、それ以上にやっぱり朝ドラが今盛り上がってるからこれでいっぱい人が来てたんだね。で、宮川大輔師匠は、病み上がりなんですよ。
はいはいはい。
うん。なんで、まあここで久しぶりに見れたっていうことなんですかね。
うん。この、師匠の隣のこの女の子が、可愛い？かなさんですか？
どこに可愛いって書いてるんですか？
あ、中川かなさん。
なんでしょう。
うーん、
知らんけど。多分 CM とか出てるんでしょうね。
ワットさん渋谷ひどいな。
京阪電車っていうのが京都と大阪つなぐ電車であるんですけど。
はい。
そこの CM で、その、京阪乗る人、京阪って言ってね。
うん。
やってたんですけど、初代お京阪って、
はい。
まあ知らないと思いますけど、確かマリナやったんちゃうかな。
あ、渡辺
マリナ。
はいはい。
ちょっと、間違えてたかな。もしかしたら最初、全然ちゃうわ。あれこれ全然ちゃうな。
何やつか。
お京阪。CM にマリナとか出てたんですけどね。
はいはいはい。
ここに乗ってる人全然違う。
また勘違いしてないですか？
オリジナルのキャラクターとして出してんのか。
え？
素人。
はいはいはいはい。
もともとのタレント使ってた頃のやつはもう入ってないんかな、ほんなら。
ああ、なるほど。
だって、京阪沿線の人じゃないですからね、マリーナとかはね。
あ今日、ちなみに、
うん、
朝、スカーレット久々に見たんですよ。
うん。
もうなんか、お母さんになってましたね。
だいぶ前にね。
あ、だいぶ前ですか。
うん。
息子を送ってましたわ。
そうですね。
大島優子さん。
うん。
演技すごい上手くなってますね。
前から言ってるじゃないですか。
うん。
うんこの、今まであんま、その、演技してるとこ見てなかったからやけど、この朝ドラで見て見直したってすっげえ演技うまい。
ですね。
うん。ただ関西弁は下手ですけどね。
いや、ちょうど、ちょっと前に、あれですね、牛島くんの映画にも大島優子さん出ておって、それで見たときは全然もう、わー、まだかなと思ってたんですけど、これ見た、今朝見たときすごいこう躍動してたんで、まあ役柄にもあるとは思うんですけど。
うん。
うん、シャンシャンしてたな、思って。
うん。島田奈美 が最初で、
ええ、
蓮舫、仙道信子、
うわ、
山口智子。これ山口智子からお慶飯って言われ出したんちゃうかな。で、次、渡辺満里奈。
おー。
で、
愛さん記憶あったじゃないですか。
そうですね。うん。やけど、この頃はお慶飯って言ってなかったってことなんかな。ああ、どうやろう。でも絶対お慶飯って言ってたと思うんですよね。
蓮舫さん、いろんなのやってますね。そんなことやってたんですか。
まあまあ、昔はね、なんちゃらガールですからね。もう歴史から外されてるみたいですね、公式の。うん、じゃ、続いて、ふんとうさんからいただきました。わさびドラえもんが漫画版に寄せて制作が始まったと記憶します。2006年版の恐竜もそういう影響を受けたんでしょうかね。漫画版は読んでないのでわからず。いろんなツッコミを最適解、いろんなツッコミを最適解、出来すぎくんがいたら、さらっと解決してあっという間に終わりそうですね。リトルスターウォーズってスネ夫の数少ない活躍や歴代でも知略に長けている相手だった印象です。最終的な勝因って、道具の効果切れで道具に頼らず体格差によるものですからね。海底祈願場は言うてもバギーに始まりバギーで終わった感じ。いいキャラなんですけどね。そうですね。わさびドラえもんは漫画に寄せて作ったっていうのは聞いたことあったし。
うん、おー、ほぼ初めて聞きました。
あ、そうですか。
うん。
絵も原作に近いんですよね。
ああ、だったら、その、毛嫌いせずに、見たら全然いけるかもしれないですね。
そうですね。で、うん、映画に関してもかなり、
うん、
1980年版は改編されてたんが、
うん、
原作に近かったんですよ。2006年は。
うんうんうん、
だ僕、この前言ってたのも、その、2006年版と原作ではこうでしたって言って、こう、うん、だいたいセットで言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
要は、原作と2006年版はほぼ一緒なんですよ。
う
ん。うん、原作無視っていうか、原作を、その、なんやろ、改変してるっていうイメージがあるかもしれんけど、
うん、
実は原作にかなり、寄り添った内容になってるらしいですね。
それを最初から聞いとったらよかったんですけどね。
ああ。
いや、まあ、もう、声が変わることにね、もう僕らのドラえもんやないっていう部分でちょっと、片や頭で離れてしまったもんだね。逆に漫画が版に寄せたという部分ですね。
ん？漫画家版？
漫画版に寄せたっていう制作だったんであれば、ちょっと当時見方が違っとったかもしれないですね。
ああ、そうかもしれないですね。
うん、
まあ、それにしても、何？温かい目なんかはちょっとやりすぎてましたけどね。
あと、出来すぎくんが映画出ないってあれなんか理由があったんでしたっけ？
いや、実はね、僕これウィキで見たけど言わんかったんが、その、最初は出来すぎくんも登場する予定やったんですよ。
はいはいはい。
で、ラジコンの電池が長持ちする方法なんかは出来すぎくんの提案やったらしいんですよ。
ほうほうほうほう。
やけど、まあ途中で変わって、スネ夫が有役になって出来すぎくんの登場自体もカットになったらしいんやけど、
うん。
要は、出来すぎくんやったら、ほんまに、うん、何、どこでもドアを最初から使えばいいとか、
そうかそうかそうか、
気づいてしまうんでっていうこと
です、ね。なるほど。そういうことですね。
うん。うん、
スムーズに、ことが運んでしまうわけですから
ね。あっちゅう間に解決してしまうっていう。
なるほど。
ことでしょうかね。
それでは大冒険にならんわけですからね。
うん。
そういうことか。
うん。
すっきりした。
はい。うん。まあ、で、リトルスターウォーズ、は、スネ夫の活躍って言ってましたね。うん、道具が、効果が切れるとか。
そうですね、うん。ソルさんもおっしゃって、ソルさんの一番好きな作品って言ってました
ね。言ってましたもんね。うん。で、海底祈願場。
そうですね。
はやっぱもうバギーに、でしょ、ほんまに。
あいつ、ほんま。
ほんまに。
涙出てましたからね。涙じゃない、オイルだよ、みたいな感じで言ってましたね。
まあまあ、あれはほんまに良かったですよね。
うん。
うん。まあ、オチもバギーですからね。
そうですね。
うん。
最後、バギーちゃんのネジかなんか持ってから。あれがちょっと、感動しましたね。
でしたね。まあまあ、その辺はまた、はいはい、今度やりましょう。
はい。